世界には大手企業が租税を回避するタックスヘイブンが複数存在し、これまで様々な議論を巻き起こしてきました。しかし今後はタックスヘイブンだけでなく、暗号通貨の租税回避地であるクリプトヘイブンをめぐる報道や議論が増えることが見込まれます。クリプトヘイブンとは暗号通貨の保有や取引、また利益などに対する課税を行わない税制を持つ国で、アメリカ、ヨーロッパ、アジアなど世界各地に点在しています。欧米圏で最近クリプトヘイブンとして注目されているのがポルトガルです。ポルトガル当局は暗号通貨を支払い手段の一形態として捉えています。これは暗号通貨を株式や不動産などと同様に資産として捉えるアメリカなどとは大きく異なるアプローチです。このためポルトガルでは個人が暗号通貨取引で得た利益は現時点では課税対象にはなりません。一方アメリカでは暗号通貨の短期キャピタルゲインに対して最大 37% の税率が課せられます。こうした課税を逃れるために多くの暗号通貨投資家がポルトガルに移住しているのです。ただしポルトガルでこの恩恵を受けられるのは個人に限定されます。暗号通貨を取り扱う法人には一定の税が課せられます。ポルトガルではもともと一般的な投資家を対象にした移住ビザ制度が整備されており、この制度が暗号通貨投資家のポルトガル移住を促進する要因になっていると言われています。一つは非 EU 市民を対象にしたポルトガルゴールデンビザプログラムが挙げられます。都市部で最低50万ユーロの不動産購入などの条件を満たすと申請できます。不動産を購入しなくてもポルトガル企業への100万ユーロの出資、ポルトガル人10人以上の雇用創出、ポルトガルの銀行への100万ユーロ以上送金など複数の条件が用意されており、いずれかの条件を満たせば申請資格を得られます。もう一つは不労所得ビザとして知られる D7 ビザです。年金、株式、不動産などからの不労所得がある人を対象にしており、暗号通貨投資家もこのプログラムを通じてポルトガル移住ができるといいます。ポルトガルとアメリカに見られるような国家間の不均衡がなくならない限り、暗号通貨投資家のクリプトヘイブン移住はこの先も続くものと思われます。アメリカの暗号通貨投資家がどれほどの税負担を強いられているのかを知れば、移住行動を促す理由が見えてきます。暗号通貨メディアコインデスクが2022年2月23日時点でまとめたアメリカの暗号通貨課税情報によると、アメリカでは暗号通貨投資に対して大きくキャピタルゲイン税と所得税という形で税が課せられます。キャピタルゲイン税の対象となるのは暗号通貨を米ドルや日本円などフィアット通貨に交換するとき、ギフトとして1万5000ドル相当を超える暗号通貨を送るとき、暗号通貨で物・サービスを購入したとき、 NFT などデジタルアセットを暗号通貨で購入するときなど。一方、エアドロップによって暗号通貨を得たとき、DeFi レンディングで金利を得たとき、マイニングで収入を得たときは所得税の課税対象となります。キャピタルゲイン税は短期と長期で税率が異なります。保有期間1年未満の暗号通貨資産によって得られた短期利益はアメリカの所得税分類と同じ税率が課せられます。単身者の場合、暗号通貨投資の短期利益が9950ドル以下だと税率は 10%、 ここから利益が上がるのに伴い12% から 37% まで税率も上がっていきます。一方、1年以上長期保有の場合、単身者のキャピタルゲイン税率は4万400ドル以下で 0%、 4万401ドル以上で 15% から 20% となります。もし暗号通貨投資家が1億円相当の短期利益を得た場合、ポルトガルであれば税金はゼロですが、アメリカは最低3700万円が徴収されることになります。ポルトガルのほか、アメリカではクリプトヘイブンとしてプエルトリコへの関心が高まっており、移住者が増えていると報道されています。クリプトヘイブンはアジア地域にも存在します。現時点でアジアのクリプトヘイブンとして名が上がるのはマレーシアやシンガポールです。マレーシアでは現在のところ暗号通貨は資産とみなされておらず、個人が持つ場合、頻繁な取引や定期的な収入としての性格を持たない限り課税されない状況となっています。ただし、ポルトガルと同様に法人に対しては別の課税ルールが適用されます。一方、シンガポールはキャピタルゲインの租税枠組みを持っておらず、 株式、暗号通貨ともに個人のキャピタルゲインに対する課税はなされません。さて、世界にはこの他にもケイマン諸島、マルタ、スイスなど多くのクリプトヘイブンが存在しています。国家間の税率の差がなくならない限り暗号通貨投資家の移動はなくならないでしょう。